聖書に向かいましょう。こんばんは。創世記29章に入ります。創世記29章1節から14節まで一人一節ずつ読んでいきましょうか。創世記29章1節から14節。こんばんは。 YouTube で夕拝会ご視聴してくださる皆様感謝します。イエス様はそこにいて祝福してくださることを信じています。受け取っていきましょう。創世記29章1節から14節。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。
ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。
群れが全部そこに集められた時、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。
はい、どうぞ。
ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは、私たちはハランのものですと答えた。
それでヤコブがあなた方がナホールとラバーをご存知ですかと尋ねると、彼らはよく知っていますと答えた。
ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは、元気です、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。
ヤコブは言った。ご覧なさい、日はまた高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませて、また行って群れをお買いなさい。
すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。
ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。
ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って行って井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。
そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。
ヤコブはラケルに、自分は彼女の父の甥であり、リベカの子であることを告げた。彼女は走って行って父にそのことを告げた。
ラバは妹のヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走って行って彼を抱きしめて口づけした。そして彼を自分の家に連れて帰って帰って、ヤコブはラバンに子供の時代をすべて話した。
ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに一ヶ月滞在した。
はい、天皇お父様、あなたの御言葉を通して私たちはあなたの御声を聞きたいと願っています。どうぞお語りください。あなたは今も全世界を支配しておられ、私たちがあなたに従うように御声をかけていてくださることを感謝します。お聖霊様が私たちを助けてくださり、あなたの語りかけに集中できますように、ひたすらあなたにおすがりします。私はイエス様、あなたなしに何もできません。ただ私を強くしてくださるあなたによって、どんなことでもできるようにしてくださって感謝します。イエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。前回はヤコブが野宿をして、石を枕にして寝て、そして夢を見、神様が傍らに立って語ってくださったということを見ました。 そういう経験っていうのをこう私たちが聖書と読むと、皆さんはどうか分かんないんですけど、私はいつの間にかなんかそういう経験をしょっちゅうできるのが霊的なことみたいに思っていました。どうですかね。でもそういう経験ってしょっちゅうしないんですよ。しょっちゅうしたらきっとおかしいんですよね。でも時として必要な時に神様はご自分を表してくださる。でそうでない時には神様は一緒にいないかって、いやとんでもない、いつも一緒にいてくださるんですけれども、人生何度か、まあそんなに多くはないかもしれません、本当に主がそばにいてくださることを知る必要がある。そういう時に神様は必ずご自身を表してください。間違いないです。私今までそういうことなかったなという人はまだ必要でなかったんです。本当必要な時は必ず神様を知ってください。他の方法でも語ってください。それが起こるとその一回だけで人生生きていけるんですよ。僕はそれを確信してるんです。人間は多ければいいとどこかで思ってませんか。数が多い方がいいんだって。違うんですよね。質なんですよ。本当に良いものは一つでいいんです。本当に良いものは長持ちするんですよ。もう本当に本当に良いものは永遠に続くんです。私たちは数やサイズでごまかされてはいけないんです。ヤコブはそれまではいろんな思いがあったんですよね。 おじいちゃんのアブラハムの話をたくさん聞かされて、神様の祝福を、おじいちゃんアブラハムに約束されたその契約を乾き求めていて、ある意味強引に奪ったような感じでした。それが彼の心の汚点になりました。そんな思いで今やそのことがきっかけで双子の兄から殺されようとする始末になってしまった。それが起こらないようにお母さんお父さんからここにいてはいけない、嫁さんを探してきなさいと言って600キロの旅をしていくわけです。まあね、女性の方には男性の気持ちってのはよく分かんないかもしれませんけどね。どうですかね。いや、石を枕にして野宿をするっていうのは必要なかったんじゃないかなって、これはもう僕の想像でしかないんですけど思うんですよ。宿を取ることができたんじゃないかなって、これは勝手な想像ですけどね、分かんないですよ、分かんないですけど。でもね、本当に心が崩れているときは人に会いたくないんですよね。ね、ホテルに行くなんて嫌なんですよ。野宿した方がいいんですよね。まあヤコブが本当にそういう状態だったかどうかは別にして、とにかく彼は野宿をしたところで神様はご自身を表してくださったんです。その次の日からですよ、この一節で、ヤコブは旅を続けてって言ってるんですね、日本語では。ところがヘブライ語ではね、足を上げてっていう意味なんですって。こう旅を続ける、足上げなきゃ歩けないですよ。おそらくね、軽かったんですよ、足取りが。ヤコブの足取りがこんな飛び上がっていたかどうか分かんないですよ。でもね、飛び上がるような気持ちだったに違いないんですよ。主が私にご自身を、神が私に、アブラハムじいちゃんだけじゃなかった、その神様が私にご自身を表してくださった、これで喜ばなかったらおかしい。ヤコブは足取り軽く旅に出たんですよ。旅を続けたんですよ。神様が共にいてくださることは私たちに力を与えてくれるのです。空でも飛べると思うぐらいの力を与えてくださる。だから私は教会キリスト者はいつも ひたすらイエス様を求め続けることだって単純に信じてんです。いろいろ欲しいものあるだろうと思います。いや私もねもうちょっと立派な機材があったらなと思ったり時々しますけれども、でもそういうものじゃないんです。初代教会はマイクなんてなかったんですよね。キーボードなんてなかったですよ。売ってなかったですよ当時。2000年前、おそらく初代教会はほとんど楽器を使わないで歌っていたんですね。いや分かんないですよ、聖書は何も言ってないので。でも私ねノルウェーにいた時にスウェーデンで会議がありました。そこに行った時に初代教会の映画を作るっていう、ね、クリスチャンがのグループが映画を作ったんですよ。でその時にカタコンベ、クリスチャンはカタコンベと言われる墓場の中で礼拝会を持ったんです。禁じられていたのでお墓の中って、ホラー穴を要するに岩をくり抜いて作ったお墓の中で初代クリスチャンの、まあ、紀元100年とか200年迫害の中にいたクリスチャンたちはそういうところで礼拝を持ったの。そのシーンを撮るのに私エキストラで借り出されたんですよ。そうそう、シーツみたいなのを着ながらですね。そしてアカペラで歌うんですよ。ワッシュプリーダーになったんですよ。映画なんていう映画で題名が分かんないです。でもそういう経験をするとやっぱ考えさせられるんですよ。なんといっても映画のシーンを撮るのに、いや初代教会の人たちがどんな感じだったのかなってね、そんなやけに悲しんでいたわけではないでしょうし、だからといってウキウキしていたわけではないですよ。こんなのありえないです。お調子がいいなんてことはないですよ。厳しい状況の中でも神様を喜ぶ喜び、どうやったら表現できる、思いました、やっぱり。でそういう経験は残るんです。私たちは神様を礼拝するときにいつも喜びがあるばかりとは限らない、いやむしろそうではないことの方が多いね。でもその時にも本当に精一杯神様を礼拝していく、初代教会最初のエクレシアの人々はそのように、楽器があるとかないとか人数が多いとか少ないとかではなくて、神様を礼拝していた、神様にまっすぐ向かっていた初代教会のクリスチャンの力の秘訣はどこにあったか。今日も聖餐式をしますけれども、それは聖餐式を通して表されている主はここにおられるっていうことだったんです。主はここにおられるというのは感じるから言えることではないんです。信じるから言えるんです。私たちは感情に頼っていては信仰はいつも下向きです。感情に頼ってなんか気持ちいいからはーじゃないんですよ。どんな時にもいつものように今も主はここにおられる。だから信仰による義人は生きるのです。ヤコブにとっておじいちゃんから聞いていたお話、神様がご自身をおじいちゃんのアブラハムに表してくださった、ああその契約が欲しい、その神様が自分にご自身を表してくださった、これで人生生きていける。そして旅を続けて東の人々の国へ行った。東の人々、東洋人です。今私が東洋人というと誰のことを指してますか？はい、東洋人、自己中心だな。東洋人ってのはアジア人のことですよ。で、東洋って言ってる人間は西洋の人間なんですよ。西洋中心だから東洋人って言うんです。で私たちは西洋人って呼ぶんですよ、東洋中心だから。でつまり この時代の人々にとっての東洋人というのはユーフラテス川の東側だったんです。メソポタミアの人たちだったんです。東の人々の国へ行った。おじいちゃんそこの出身ですもんね、アブラハムは。で、僕もこうよくわからないんですけど、その井戸のことは結構詳しく書いてあるんですね。でどうしたのかよくわかんないんですけれども、いつどんな時代でも風習っていうのがあります。習慣、文化があります。で興味深いことはたくさん書いてあるんですよ。で井戸っていうのは不可欠だったんですよね。荒れ地の多かった時代に羊を飼っていたっていうことは、草のあるところが結構あったっていうことですよ。その草のあるところに水が必要なんですね。で日本は水が豊富なので、水が必要だって言ってもあんまりピンとこないんですよ。川はあるわ、池はあるわ、湖はあるわ、日本は本当に水が豊富で、昔の人たちはお金を湯水のように使うって言って、湯とか水ってのはじゃんじゃん使う、今でもやってるんですけどね。でも水道代が高くなってそれは今日も総会があって、私たち教会の水道光熱費ってのはすごいんですよ。で年間220万ぐらいです。月20万円ぐらいのかかってるんですよ、ね。誰かがお金出してくれる、皆さんの献金からそこで賄われているんですけども、とにかく聖書の舞台となっているところは水は当たり前ではなかったんです。井戸を掘ったわけです。みんなが井戸を持ってたんじゃない、共同の井戸だったんです。で井戸が見つかるとみんなでその水を大事に使った。しかし中には悪い根性のやつがいて井戸を怪我したりする。それがないように井戸は守られていました。井戸って言っても一つの形してるわけじゃないです。皆さん井戸って言うとなんかこうパッと浮かぶものがあるでしょう。鶴瓶があったりして、おけがなこうしたり、ああいうのを思うと聖書分かんなくなるんですね。そんな世界ではないわけです。荒れ地が多いところで水を見つけるのは大変、掘らなきゃいけないですね。掘ってそして水が湧くところに行ったらそこまで降りていく場合があります。深いところまで。ヤコブのお母さんリベカはそういうところに水を汲みに行ったんです。ここでは違うんですね。どうやらこの井戸っていうのは、平たいかちょっと高いか分かりませんけれども、下に降りていくものではなく、蓋を開けると動物がそのまま飲めるような感じ。もしかしたらこれは人工的に掘って水ためのように貯水池のようにしていたのではないかという学者もいますけど、私には分かりません。とにかくその井戸はおそらく石で囲まれていて、大きな石が蓋として載せられていた。その石を転がさないと水は飲めなかった。そして水は貴重なので、みんなが好きな時に行くんじゃなくて、その井戸を使う人たちが合意しながら、みんなが集まった時に初めて石を取り除けて羊に水を飲ませる、人間も水を飲むということになっていたらしい。そこにヤコブが来るわけです。旅を続けて足取り軽く飛び跳ねながらか、いやそんなことはないでしょうけれども、やってきた。羊を飼っている、羊だけじゃない、ヤギもいたでしょう、ラクダもいたかもしれません、わかりません。そうやって何人かの者が集まっているところにたどり着いたヤコブは聞くわけです。兄弟たちはあなた方はどこの方ですか。これね、高校生の私だったらできないことでした。 あんたたちどこから来たのって聞くの簡単ですか皆さん。僕には簡単じゃなかったですよ。見知らぬ人に声をかけるってのはできなかったですよ。いや今の僕を見てわからないとは思いますけど、本当にそうでした。ヤコブはいろんなことを言われてますけど、父親を騙した、お母さんにそそのかされて騙しましたけど、母親の愛情を受け、おじいちゃんに話を聞いてきたヤコブには何かそういう力があったんですね。見知らぬ人に声をかけることができる。まあ人それぞれの特徴性格がありますけれども、とにかく彼が声をかけて、どこからですかと聞いた時に、ハランのものですという答えが返ってきた。ハラン、自分が行くところではないか。じゃああなたナホルの子ラバンをご存知。ナホルの子ラバンはナホルの孫なんですよね。前のところを読むと、ナホルの子ベトウェルの子ラバンなんですよ。でもユダヤ人はそのあたり大雑把だったんです。大雑把だよね。孫でも子っていう言い方をしたんです。でそういうのが旧約聖書あちこちにあるので、なんか矛盾のように思えるかもしれませんけど、でも日本人も言いますよね。ああ板橋さんとこかい、あのじっちゃんいたよなとかっていう話になるじゃないですか。で板橋さんのとこかいって言っただけで子も孫も関係ないでしょねえ。そういうもんなんですよね。なんだい、そう正確に言えば正確になりますけども、そうではない言い方をしてるので、そういうところでこうなんか、重箱の隅をつつくようなことを聖書に向かってしてはいけないわけです。大事なのは家系なんですよね。何代目かではなくて家系なんです。でヤコブはそれを聞いた、よく知ってるっていう答えが返ってきた。さあ皆さん想像できますか。今朝の礼拝会でも僕お話したんですよ。昨日あのオーストラリアの牧師先生とあのビデオ通話したんです。で2年前にそこをあのパースに行った時にその教会でお話をメッセージをさせてもらったんです。牧師若作りなんですけど50代後半なんですけどね、全然そんな風に見えない若い人で、なんか久しぶりにメールが来て、ちょっとビデオ通話できるって言われたんで、ああ喜んで、何話すかと思ったんですよね。だから彼が言ったのアデレードってあのパースオーストラリアオーストラリアねで皆さんから見てパースここですよ。でアデレードこっち側ですよ。アデレードで会議があってそこに行ったんだって。会議ってクリスチャンの会議ですよ。いろんな国の人が来てた。でどこに座ろうかって奥さんフィリピン人の方なんですけども、どこに座ろうかってお祈りしながら、皆さんいいですねどこに行ってもねお祈りすることです神様に。でお祈りしながらどこに座ろうかって神様教えてくださいって言って、ふっと空いていたところに座って見たら、あのヨーロッパ人の旦那と東洋人ねアジア人の奥さんが、そう言葉をかけたら名前が同じだと僕の知ってる先生がクリス先生、向こうもクリス先生で、聞いたら奥さんが日本人で、日本で宣教師をしてる。日本で宣教師をしてる、アキラ森知ってる、いや来週アキラ森に会いに行くんだって話をしたっつってそのクリスさんがもう一人のいやこれね 笑うしかない感じなんですけど、これを偶然って言ってしまったら神様の道が分かんなくなるんですよ。いやパースからアデレードまで飛行機で4時間ですよ。オーストラリアでっかいんです。4時間、うん、4時間は変わらない。で向こうは日本から来てますから9時間とか10時間とかかかってきてますけども、そんな百何十人も集まるカンファレンスの中で 偶然に隣り合わせたっていうのはおかしいでしょ。神様なのです。神様はそういうことをしてくださる。私たちが奇跡がどこにあるのかなって探してない時にポッと奇跡が起こるんですこともある。だから私火曜日に行ってくんですけど、いやなんかね楽しみっていうかどうなるんだろうなっていういい意味で心配してんです。どうなることだろうって。私たちの人生に神様が共にいてくださるんですよ。神様が共にいてくださったら私たちは奇跡がどんな風にして起こるのかな、いつ起こるのかな、どんな時期に考えなくていいんですよ。考えない方がいいんです。お任せすることがいいんですよ。そして一つ一つ神様に尋ねながら、どこの席に座ったらいいでしょうかっていうことすらも神様に聞いていくことの中で、神様は人間の思いをはるかに超えた素晴らしいことを表してくださるんです。そしてそれは一回だけの楽しさとか喜びではなくて長い計画があるんです。だから私は楽しみにしてるんです。私とかっていうちっぽけな人間を超えて神様は日本のために何かをしようとしておられると感じてるんです。いやそうでしょ、どこの世界、オーストラリア人でフィリピン人の奥さん、それが関係があるかどうか別にして、それはカナダ人の日本人の奥さんと結婚したカナダ人の宣教師と突然ばったり会って話をしたら共通点があったって、それが森明だ、そんなことはどうでもいい。それを通して神様は日本に何かをしようとしておられる。日本は決して忘れ去られているのではない。ヤコブにご自身を表してくださった神様は、たくさんの日本人にも、日本にいるたくさんの宣教師にもご自身を表していてくださる。そしてヤコブはまだ何も分かってません。ただここでえっと言って自分が行こうとしていたおじさんの娘、自分のいとこに出会うわけじゃないですか。その先分かんないですよまだね。これから読んでいくんですけれども、私たちはすごい神様の奇跡を体験してもその次は分かんないんです。分かんなくていいんですよ。分かんない方がいいんですっていうの、分かることはできないんです。だから信仰なんです。これは主だと言ってお任せして進んでいくことなんです。神様がしていてくださるのに本当かな、やめとこう、それが最悪です。私たちは確証が欲しい。神様、これがもし本当にあなただったら、もう一回誰かが突然ノルウェーから電話するようにしてくださいと、それはあなたの勝手なんですよ。で私たちそういうことをやってしまうんですよ。そうじゃない、一つのことを通して神様を信じることなんです。これは主のなさったことだ。そこに私たちの信仰の軸足を置いて前に進んでいく。それはいつも 大層なこととか大それたことである必要はありません。この場面、おそらくほとんどの日本人はすげえ偶然でないで終わったと思います。大体からして600キロ旅をして、皆さん考えてなかったでしょう。言葉違うところに行ったんですよ。いや東洋人ですから、ハランの地、言葉はカルデア語だったんです。アラム語に近い。ヤコブはヘブライ語っていうか、そういうのを話してたわけです。でも親戚なので言葉同士が、だから分かった可能性もありますが、もしかしたらその地元の出身だったお母さんのリベカからヤコブはお母さんの言葉として学んでいた可能性もあります、ね、 私が言うまでみんな気づかなかったでしょう。どうだ、いや今の冗談ですよ冗談ですよ。いやすごいじゃない、そういうふうに読まなきゃいけないんですよ。私たちは聖書を読むときに、つまりそういうふうに思ってなかったっていうのは、いかに日本的に考えてるかってことなんです。聖書を読むとき、あ、神様どうぞ教えてください、そうなんです。で、知ってるって言われた時にヤコブが聞くんです。あの人は元気ですか。この元気ですかと訳されている言葉がシャロームなんです。平安ですか。平安かどうかって皆さん何を考えられるでしょうか。平安ですか。平安があなたにあるように。これがユダヤ人の挨拶、今でもそうなんです。アラブ人はシャロームではなくてサラームって言うんですね。アラブ人はみんなサラームアレコン、アレクマサラームと言われたらサラームアレコンって答えるのは礼儀なんです、ね、平安があるように。挨拶だけじゃないんです。皆さんにとって平安とは何でしょう。ん？元気？うん。聖書で使われている平安というのは、あなたが穏やかだというだけではなく元気だということも入っていますけれども、全てにおいて豊かだということなんです。祝福されていることも、そこから私たちが知ることができるのは、私たちの繁栄、必要が満たされること、元気で人生を生きること、それは神様の平安から来るんです。そう考えた時に御言葉がつながりませんか。神様は平和の神なんです。イエス様は平和の君なんです。平和の王様なんですよ。平和、平安というのは神様から来るんです。だから神様とつながることが平安の道なんですよ。ヤコブはいろいろ経験しましたけど、彼は平安をもらっていたんです。で、平安ですかって聞くわけです。神様の祝福は私たちの心と思いに平安を与えてくださるんです。今ほど平安が必要だと、まあ、いつの時代でも平安は必要なんですけども、今の時代特に平安は見つからないなって思いますよ。不安の材料ばっかりです。だからこそイエス様は働いてくださいます。私たちに平安を与えてくださり、私たちを通してこの不安の材料しかないかのように見える社会で平安を提供していくんです。今世界中でもう教会をたくさん作っていこうという動きがあるんです。先ほどお話をしたパースのクリス先生はその働きの担い手の一人なんですよ。で、世界中で教会をたくさん建てていこうっていうグループが世界中に500万の教会を建てよう、まあ開拓しようとしてるんです。500万、今の2倍なんです。今現在世界には250万の教会があるんですけど、それを倍にしようとしてるんです。そのパースのクリス先生は日本にその働きを紹介しようという責任者なんですよ。皆さん、世界が日本に教会たくさん作ろうって頑張ってくれてるんですよ。感謝しないと私たちまずいです。感謝するだけではなくて私たちもそれを求めていかないとまずいです。教会っていうのは何も建物が先じゃないんです。牧師が先じゃないんです。教会はイエス様につながっているものが2人3人集まるところなんです。2、3人私の名によって集まるところに私もその中にいるのです。それが教会なんですよ。それがエクレシアなんです。だから夫婦で始めることができるんです。一人が友達と一緒に始めることができるんですよ。どうすればいいんですか。メッセージすること考えなくていいです。しないでください。危険ですから経験者は語る でもメッセージは神様が語ってくださるんですよ。どうやって聖書を読めばいいんですよ。こうやって読んで、これどう神様ことをして何言ってんだろうねってみんなで、ああでもないこうでもない、いやこうだああだって言えばいいんです。最後は神様あなたにお任せします。でそう言ってるとはっきりしてくるんですよ。やってごらんなさい。やった人は分かるな、やってない人は分かんない。神様どうかここからお語りください。宣教師が 5,6 人集まって3日間お祈りをする集まりの中で一人の友人がいました。あの詩編133編って3節しかないんですよ。一致のもう一致を物語っている聖書の言葉の第1番目としてよく引用される。その宣教師の友人がいました。アキラ、あのことはさっぱり分かんないんだけどお前分かる？って言われて、分かんないね、一緒に神様に聞こうよ。5、6人で祈りました。祈ってる間に来た神様からの思いが与えられました。せっかくだから読みましょうね。詩編133編、3節しかないんですよ。都の母音とはダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。これよく引用されるんです。一致があるところは麗しい。でも皆さん、この意味はっきりお分かりになりますか？難しいですよね。僕の友人たちはね、そういうことをはっきり言える人なんですよ。さっぱりわからんわって。いいですね。分かったふりをするのが一番危険です。どう思いますか？何か皆さんひらめいたことあります？分からないので神様に聞きました。兄弟たちが一つになって共に住む、何百人とか何千人じゃないんですよ。数は関係ないんです。兄弟たちだから2、3人でもいいんです。私たちは5、6人、6、7人の集まりでしたけど、本当に一緒にいながら朝から夜まで神様を礼拝すること、本当に喜んでいました。嬉しいなと思って僕もその時間を過ごしていました。それは幸せなんだ、楽しさなんだ、本当にそうなんですよ。教会はイエス様の体、お互いは兄弟姉妹同士、私たちがどんなに数が多かろうが少なかろうが、この一つになることがあるかないかなんです。一つになるときにそこに神様の祝福が油注ぎとして注がれる。油注ぎ、ここでアロンというのは大祭司のことです。大祭司に油が注がれたのは神様の任命の印だったんです。大祭司に油が注がれたのは一度だけなんです。アロンの頭の上に注がれた油がひげをたどって衣の裾にまで流れていく、全身を覆う神様からの任命。大祭司の任命は神様と人間との間で仲介をすることです。人間の罪の許しを神様に求め、神様からの罪の許しを人間に宣言するのが大祭司なんです。それだけでもすごい。クリスチャンが一致して共に過ごすときに神様はそこにその油注ぎを与えてくださるんです。 油注ぎっていろんなところでいろんなことを言われてますけど、私にとっては聖書の中で油注ぎって王と預言者と祭司なんです。大祭司なんです。どれ一つとっても神様の力と知恵がなければやっていけないことです。油注ぎあったら何でも私がスイスイできる。いやいや違います。一致しているときに神様の大祭司としての役割がその群れに与えられて、その群れは神様と世の中との間に立ち、世の罪のために神様に許しを願い、そして神様が御子イエス様を使わせてくださり、人間の罪が許される道が開かれた、贖いは完成したと伝えることができる。それが祝福なんです。これは勉強しなくても学校に行かなくても言えるでしょ。そこがポイントなんですよ。聖書が言っていることを言えばいいんです。あなたの心の平安は神様から来るんですよ。勉強して言えるんじゃないんですよ。神様に示してもらって言うんです。その平安はイエス様なんですよ。あなたがイエス様とお呼びしたらイエス様はあなたのうちに住んでくださるんですよ。あなたは平安な日々を過ごすことができるんです。嵐の中で心が不思議と落ち着くことができるんです。イエス様はそういうお方なんです。それだけ言えばいいんです。あとは黙ってればいいんです。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。ヘルモン山って2600メートルです。ヘルモン山でスキーができるんです。暑い地域にあるんですけど、ヘルモン山高いので山の上の方に行くと梅雨が大雨のようだ。そこでテント野宿をした人の探検家のその証言が残ってんです。朝起きてみたら大雨が降ったように周りがびしょ濡れになっていた。梅雨だったんです。ヘルモンの梅雨、豊かな水、それがシオンの山々に降りるって書いてあるんです。あ、ちょっと待ってください。シオンからヘルモンって距離どれぐらいだと思います？知らないですよね。いや僕も知らない。いや僕も知らなかったので調べたんですよ。160キロ、160キロ。いやおかしいでしょ。筑波山の梅雨がいわきに降りることないでしょ。そういう距離のことを言ってんじゃないんです。ヘルモンの山をびしょ濡れにするほどの梅雨が皇帝の差、距離の差を飛び越えてシオンに降りてくる。神様が選ばれた場所にそれが降りてくる。距離は関係ない。一つになるとき神様はその群れを立てて油を注いでくださり、人々のために、町のために、近所のために取りなす者たちとして、その取りなしの祈りが聞かれる者たちとして、神様の祝福をその群れを通して距離を越えて注いでくださるということなんだと私たちは受け取って、よーしと言って心を燃やして帰ったんです。私たちはここから使わされていくんだ。それぞれの場所で私たちがこうして一つになったことで神様の祝福はそれぞれの場所に注がれていくんだ。私もそれを持ち帰りました。そしてそれがいわき市民クリスマスで実現したんです。実行委員会で話をしました。今はもう定年退職してホームにいらっしゃる婦人牧師の先生が、先生私たちみんな祭司だったんですね、感動しましたよ。その先生の一言でマジシャンフーガさんが呼ばれたんですよ。そしていわき市民クリスマス新しくなりました。新しい祝福が始まりました。私たちは祝福をしようと願っておられる神様に使 えています。神様を知っています。しかし神様は私たちがどんな勝手なことをしてても祝福するとは言っておられません。熱心に神様を求めて、自分の足りなさを認めて、でも状況の導きに従いながら600キロでも旅をする聖域兄弟が北海道から来てくれましたけどね、600キロなどじゃない、1000キロ超えて旅をしてきてくれましたけど、祝福を持ち帰ります。神様は私たち平安のない人間にご自身の平安を祝福として注ごうとしておられます。私たちが受け取ったんですけど、それをどうしましょうか。伝えていきましょう。祈り求めていきましょう。神様、誰をお誘いしたらいいでしょう。誰をお誘いして一緒に聖書を読んだらいいでしょう。定期的に、一回だけじゃないですよ、定期的にやってください。さあ、必ず祝福されます。大事なのはイエス様を求め続けることです。なんか気の利いたことを言ってやろうと思った時にずれていきます。私が語ったら何かが起こるんだと思った時にもうすでにずれています。でもイエス様、あなたが仕切ってください。あなたが御業をなさってください。私たちは聞き従いますという心で求め続けていくところに主は働いてくださることを信じます。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。どうか私たちの心にあなたが触れ、ご臨在の主イエス様、あなたの御業を行ってください。この町が大変革されますように、日本が大変革されますように、世界が今日本のために祈っていてくれる、献金を集めていてくれる、教会をたくさんこの日本に開拓しようと一生懸命働いていてくれる天のお父様、日本のキリスト者を憐れんでください。私たちに目覚めを与えてください。大胆さを与えてください。そしてあなたを信頼して、心配するのでも自分の力に頼るでもなく、頼るのでもなく、あなたを信頼して前に足を踏み出していくことができますように、あなたご自身がご臨在を表してくださり、私たちを前に向かわせてください。祈りを聞いてくださることを感謝します。イエス様のお名前を呼んで感謝してお祈りします。アーメン。
アーメン。